手箱を開けると飛び出してきたのは、新見南吉の手袋を買いにのお話です。私が初めてこの本と出会ったのは小学校の図書室でした。この絵本の表紙の絵や挿絵が大好きで、ことあるごとに何度も読み返しました。そして二十歳になった時、記念にこの本を買いました。今も私の本棚にちょこんと陣取っています。では本の表紙を開けてみましょう。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、ほら穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。
母ちゃん、目に何か刺さった、抜いてちょうだい、早く早く、
と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐はほら穴の入り口から外へ出て、初めてわけがわかりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪はまぶしいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐は、あまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って、小さい虹がすっと映るのでした。すると突然、後ろでドタドタ、ザーッとものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわーっと小狐に追っかぶさってきました。小狐はびっくりして雪の中に転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。まもなくほら穴へ帰ってきた小狐は、
お母ちゃん、お手手が冷たい、お手手がチンチンする、
と言って濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手にはーっと息を吹っかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ、雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ、と言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。いかがですか？ああ、あのお話かと思い出している方も多いかもしれませんね。続きはこんな風です。夜になって手袋を買いに町へ向かう狐の親子。町の明かりに小狐は喜びますが、母さん狐の足はすくんでしまいます。昔町へ行って人間に見つかり追い回され捕まえられそうになった恐ろしい記憶がよみがえります。そこでお母さんは子供を一人行かせることにして、狐の術で小狐の片方の手を人間の子供の手に変えて言い聞かせます。人間の手を隙間から出して、この手に合う手袋をくださいと言いなさい。絶対に狐の手を出してはいけませんよ、人間は怖いの、捕まえられるのよ。そう言ってお金を握らせます。小狐は町で言われた通り帽子屋さんを見つけます。手を入れようと少し戸を開けますが、中の明かりがまぶしくて、 つい間違って狐の手を差し入れてしまいます。お店の主人は小さな狐の手にびっくり。この葉で買いに来たのかな。そう考えて、先にお金をくださいと言います。小狐がお金を出すと、それは本当のお金のようでしたので、お店の主人は小狐の手にぴったりの小さな手袋を選んで渡してくれます。手袋を受け取った小狐、一軒のうちの前で子供と話す人間のお母さんの優しい声が聞こえて、小狐もお母さんが恋しくなってすっ飛んで戻ります。心配して待っていたお母さんは、帰ってきた小狐をぎゅっと抱きしめます。さあ、森へ帰る狐の親子はどんな話をしたのでしょう。最後のページを覗いてみましょう。2匹の狐は森の方へ帰っていきました。月が出たので、狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。
母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。
どうして？
もう間違えて本当のお手手出しちゃったの。でも帽子屋さん捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい温かい手袋くれたもの。
と言って、手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。お母さん狐は、まあ、と呆れましたが、本当に人間はいいものかしら。本当に人間はいいものかしら。と、つぶやきました。親がこう思う気持ち、人と動物、信じること、疑うこと、視点を少し変えると、そこにはまた新しいストーリーが見えてきます。今日の花本ひろ子の言葉の玉手箱は、新見南吉、手袋を買いにを紹介しました。図書館や町の本屋さん、あるいは本棚の中にある、あなたの言葉の玉手箱を開けてみませんか？